あきこと
久美子の今時グローバル子育て。
この番組は日本でバイリンガル子育てをしているあきこと
アメリカでバイリンガル子育てをしている久美子が
日本とアメリカのリアルな話題をお届けする番組です。
子供からフィギュアスケート、お仕事できる人になる。今日はこの話題をしたいと思います。
はい。
日本もうフィギュアスケート、うん、とても盛り上がってます。
すごかったね、オリンピックね。
オリンピック後もずっと話がもうなんか優流とか、
うん、
すごいねとか、もう本当に皆さんフィギュア大好きなんだなっていうのを感じるくらい、すごいです、で私は実は、大人になってからフィギュアスケートの選手、本当に選手登録して大会とか出てたけど、
すごいじゃん。そうなの？いや知らんかった。
子供の頃にアイススケートを習ってて、けど、私が行ってたスポーツクラブっていうのはオーナーがこう自分のプールを持ってない人だったのね、だから夏はプールに行って本当にどこ市民プールとかにみんなでバスで、でそこで教えてもらうみたいな。
へ
ー。で春は、どっか広場でトランポリンを広げて、私すごいトランポリン上手なんですよ。
あ、そうなんだ。
で夏水泳でしょ、で秋は、なんだめだ、ロープワークみたいな、ちょっと、なんていうの、まあ、ハイキングもやったり、なんていうんだっけ、ロープでこう、滑車で行く。
ああ、ジップライン？
あ、そう、ジップラインみたいな感じがあるようなところに行って、学んだりとか、で、冬はアイススケート、スキーを、ちょっと遠いんだけど、狭山に人工スキ
ーあるよね、
あって、そこに毎週行ってスキーやってたみたいな、そういうのがバックグラウンドがあるので、まあ、でそこをこう何年も5年6年とか行っていたので、体は覚えてるっていうか、季節ごとに変わるなの感じなので、まあ結構、まあ、どれも とりあえず何もやってない人よりかうまいみたいな感じがあったのね。それで、まあ、私はだから、アイススケートが得意だったので、まあ、フィギュアをやりたいなと思った時に、たまたま声をかけて、じゃあおいでって言ってくださった先生が、大人の大会を開催してる先生だったの。
あ、そうなんだ。へえ。
で、開催者としてお手伝いもしたし、大会サポーターとしてもしたし、自分も選手で行ったり、でそういうことでこう来てくださってる方とのコミュニケーションもあったりとか、いろんなあったんですけど、まあですね、まあ、私アイススケートが得意だと思って行きましたが、フィギュアとアイススケートやっぱり全然違うのね、ブレードも違うし、で当時私の先生っていうのは中学生だったの。私の先生は、
そうなの？
上手な中学生が私たちの、ケアをしてくれて、本当のコーチには習うのよ、習うんだけど、細かな練習中、まあ、リンクに、まあ、なんていうんですかね、フィギュアスケートって1週間に、まあ1時間レッスン、もしくは30分レッスンを3回とか2回とか受ける、でそれ以外はずっとリンクで練習をしなきゃいけない、じゃないと次の先生にこれとこれを直してって言われたことを、自主練をして、
そうなんだ、
で次のレッスンに行って、でまた教えてもらって、また自主練をたくさんして、っていう感じなのね。だからすごく技術についてすごく深く、自主練をすることによって考えたりするのね。スケートって動いて、あの狭い中で動いてる競技なので、で通常は一般の方たちもいるところなので、
滑ってるところでね、練習しないとね、
なかなか が空いてるので、そこでこうフィギュアの人たちがやっていて、一般の人は周りを回ってると。もう周りを一緒にやって、こうステップを練習するんだけども、その時にこうジャンプが、やってる人の邪魔をしないとか、一般滑走の人の邪魔をしないとか、なんか暗黙のルールみたいなたくさんあるのね。だし、こう、一般の方がだいぶ少なくなった時に、こう、ジャンプとかの練習するんだけども、一番ジャンプが上手い方が、年上関係なく一番そのリンクの中で尊重されるべきな人なの。
おお、そうなん
だ
だ。
から、
実力主義なんだ。
周りを見て、ジャンプの準備してるなと思ったら絶対進行を止めないとか、その方が、毎回言ってればメンバー分かってくるので、
そうだよね。
この人の邪魔したら絶対ダメだとか、そう、本当にすごく頭の中で考えながら練習する一日。なので、中学生がものすごい大人なのよ。もうそんなことを2、3、4、5歳から、もしくは6、7歳からもやってるので、本当によく見れて、動ける。で、その練習もどういうふうにやったらいいかとか、すごく考えてるから、本当にね、この子すごいな、社会人になってから私は習ってるんだけど、この子本当にもうすぐ働けるなっていうぐらい、まあ、どの子もみんなその中学生とか、まあ、本当小学校、高学年も、本当上手に、なんて言うんだろう、場を感じ、何をこれで私が求められてるのかが分かったり、
自分の役割が分かってん
す
だ。
ごいのね、もう本当、この中学生すごいなっていうぐらい、本当に。で、やっぱりなんかね、お勉強も、なんていうの、ぼーっとしてないので、ちゃんと考えてるから、お勉強のやり方とかもすごく考えられてて、本当皆さんね、いい大学に行かれてて、で、まあ、私も子育てとかあったので全然リンク行かない時もあって、でまたでもそのメンバーということで結構貸し切りのリンクをスケートリンク貸し切りとか呼んでくれたりとか、で、まあ、戻ってきた時にその中学生たちがもう社会人になってたのね。でその何人かに「本当あの時ありがとね」って言って、でところで「社会人とっても働けてない？」って聞いたら、もうねすごいみんなに驚かれますって言っていて。で、新人の時に、まあ、あなたはね、新人じゃないから、もう、新人教育をやめるわって言ってくれて、彼女だけもう、バンバン、現場で働いてたっていうぐらい。で、
そ
それが、
んな。
そうだよねっていう形があったので、本当に、パラフィギュアスケートをしてる人は、お仕事できる人になるっていうね、私の経験から、それが、なんかほぼ全員に当たるっていうか、本当にね、なんか合宿、本当にあれなんだっけな、清里の隣にあるところに、スケートリンクがあるんだけど、本当に
そうな
全
ん
日
だ。
本が練習するところなのね。アイススケートとかの選手もいるし、もうなんか氷がすごくいい氷で。
ごいなんだ。
はい、もう本当に、弓道場もあったりとかして、ね、本当になんかこう、なんか、日本レベルの人が来るようなところを参加させていただいて、行ってる州は違うんだよ、行ってる州は違うけど、同じリンクを使わせてもらって、本当に非常にいい状態のリンクなんだけども、その時もですね、その中学生たちとか、小学校5、6年生たちはいい働きをしているんだよ、
すご
もう。
いね、もう鍛えられてんね。
表情練習、あとなんかみんなでっていう時にもうすぐ動く、すぐ動く。何を持っていけばいいのか、何をしたらいいのか。本当になんかアイスリンクが我が家の近くにあったら、本当に習わせたかったって、そういう意味で。なので、今ね、だいぶ東京でもリンクが増えてきたのね。
本当？すごいね。
そう、立川に、真央ちゃんが作ったのかな？真央ちゃんが携わったリンクができたのと、アイスリンクができまして、 だからちょっとね、今もうちょっと子供がね、18年ぐらい、若ければ、ぜひやらせたかったなという感じなんだけど、なので、すごく、フィギュアスケート、すごく子供の成長にもすごくいいと思うので、
そうだね。
ダンスも習えるし、そう、そういう、ただスケートだけじゃなくて、もう、なんだろう、人間力みたいな、本当
そう
に。
だよね、つくしね、あと
うん。
体幹もね、鍛えられてね。
なので、で、こんなにね、日本人ってフィギュアスケート大好きなので、ぜひぜひおすすめです。っていうお話でした。はい。
い
なんか。
やー、すごい貴重なお話を聞かせていただいて、ね、そんなフィギュアの人たちってすごいね。
お、すごく、しかもこう、挨拶もとってもすごく、いろんなコーチの人が一つのリンクにいるのね。向こうのコーチの方にもちゃんと挨拶絶対しなきゃいけないし、そのコーチの生徒さんのこともリスペクトしなきゃいけないし、で、一般の方たちにもこう、気も使わなきゃいけない。本当になんかね、普通になんていうの、例えば、まあ、うちはね、ダンス部とか入ってるけど、そのダンスやってるよりもこう、周りの状況も見なきゃいけなかったりとかで、しかも、止まるスポーツじゃないじゃない。普通にスーって言ったスポーツなので、
そうだよね。
毎秒変わる状況
それを
だから、
ずっとね、こう見て。
すごく、フィギュアスケート楽しいのもあるんだけど、それもとてもおすすめですっていうお話をちょっとしてしまいましたけど、ぜひぜひ。フロリダはアイスリンクありますか？結構ある？
あるのよ、あるの。
お熱
で、
さの。
なんか、この間のその、あれ、オリンピックでね、カーリングがなんかやったら盛り上がってて、
おお。
で、うちの家族とかがこう見たら、え、ポーランドにカーリング場あるよ、みたいな。
カーリングだってちょっと今からでもやろうと思ったらやれそうだしね。
なん
ね。
かね、そう、今年なんか知んないけど、みんなでカーリングで盛り上がってた。
そうなんだ。なんか
なんかテレビつけるとやたらカーリングやってるんだよ。あれ、またカーリングやってる、またカーリングやってるみたいな感じで。で、たま
でも、
たま今年、息子の友達家族、3家族でスキーに行って、そのスキー行ってる間がちょうどオリンピックの時だったから、スキー終わってこのリビングルームでみんなで集まってピッてつけると、やったらカーリングやってて、ああ、まだカーリングやってるとか言って、すごいみんなでカーリング超真剣に見ちゃって、もうカーリングのルールに詳しくなってきちゃって で、
日本、
誰だっけな、イタリアの女の子だったかな、すごいね、この真剣な眼差しがね、もういい、彼女いいとか言って、で、インスタフォローしたりとか、絶対この子人気出るよとか言って、なんか、やったらカーリングで盛り上がってたけど、そう、オーランドにもリンクあります。アイスホッケーチームもあるんだよ。
おー、それは盛り上がりますね。あれよ、日本も本当にもう何年も前からカーリング人気よ。
本当、へ
そして、フィギュアスケートになっ、フィギュアをやり始めてから知ったことがもう一つあるんですけ
え。
ど、まあ、今ね、フィギュアの人気もあるのもあるけど、まあ、一般滑走って昼間、5時までとかじゃない？たちも5時までやるんだけど、そこでほら一般の方たちも一緒にいるから、まあ、自分の音楽かけてとかいう貸し切りとかできないと。
そうだね。
で、じゃあ、貸し切りはいつやるのかっていうと、実はスケートリンクって24時間オープンしてるんです。
そうなんだ。
なので、本当に夜中、じゃあ夜中誰がやってる使うのっていう時に、社会人のアイスホッケーチームが夜中2時から試合とかやってます。
そうなんだ。大変。
友達も今日2時から試合なんだよねとか言って、
わあ。
で、2時から4時やります。で、4時からアイスホッケーとかでも、氷がガタガタになるので、
なるだろう
も
ね。
4時から5時に整氷。
ね、マシンがね、こう。
そうしますと、今度は朝の5時から、
うん。
小学生含むフィギュアスケートたちが朝練です。
朝練か、素晴らしい。5時か
それ
ら、
が
すごい
まあ、
ね。
学校がある8時まで、まあ、地元の子はね、8時、
うん。
行きます。で、今度、1時間また整氷が入って、
うん。うん。
9時から通常オープンになり
オー
ま
プン
す。
になってね。うん。
そんな感じでですね、ね、5時、夕方5時までやるでしょ？で、今度、そうすると製氷がまた入りまして、6時から各アイススフィギュアとか、団体だったり、チームだったり、個人だったりで貸し切りがあります。貸し切りすると音楽かけてもらって、リンク全部使える。でも、一人だけで貸し切りにお金かかっちゃうから、チームで20人でやって、自分の曲、プログラムを、じゃあ今日何年差が行くよっていう、何々何々何々って言って、その順番になると、もうそこの位置についてやるみたいな、本当に頭を落としながら。で、そのプログラムの人の邪魔はしないとか、だから本当に時間空いてるので、その情報もなかなかね、当事者じゃないと分かんないかなと思って、ちょっ
そう
と
だ
お
ね、
伝
そんなアイスホッケー2時から試合ってすごいね、大変だね、アイスホッケーやってる人はね、なん
そう
か
そう。
自分たちはこう不遇な感じがするよね、もっと いい時間帯に試合がしたいみたいな。
まあ、貸し切り代も高いのでね、だからそ
うん、
の
確
分、
かにね。
こんな時間になるんだけど、まあ、だからなんだろう、またね、カーリングもやってると思うしね。カーリングで、スケートリンクはまた別だね。特別なリンクだよね。
そうだね、ちょっと縦長じゃないとね、いかんしね、あれね、うん。
ね、なので、まあ、いろいろとちょっとフィギュアスケート盛り上がってる皆さんに、なんかプ
ね。
チ情報まし
うん。
た。
ぜ
うん。
ひ。ね、お
はい。
子さんにもし近くにスケートリンクがあったらね、
ね。
習わせてみるのもこう生涯のスキルとしてね、
そうね、
身につ
本当
く
に。
ものが。
ただちょっとリンクから遠いと、やっぱり練習する場所がリンクしかないので、ジャンプは陸上でやったりもするんだけど、やっぱだからリンクが近くないと、なかなかの、あれは難しいので、
確かに
リン
ね。
クがちょっと選択肢の一つとして考えていただけたらなと思います。はい。では、そろそろこの辺で。
はい、じゃあまたね。
Gmail アドレスをコメント欄に記載しておりますので、質問やメッセージがあれば、ぜひ送ってください。過去のエピソードについてでも構いません。お願いします。
それではまた次回。
Thank you for listening to our mom's podcast. Have a spectacular day, and I hope to see you in the next episode.